この世界に終末はあるのか、こういう問いはですね、素朴なシンプルな問いですけれども、キリスト教にとってはとても大事なものと言えると思います。この世界に終末はあるのか、まあ終末の裁きというものはあるのかということですけれども、聖書によると答えは明確にイエスとこうなるわけでありますが、残念ながらキリスト教と名が付く団体の中でさえも終末なんてものはないのだとそのように主張する人々もおります。今日私たちが開いているこのペテロの手紙第2で登場するこの偽教師と呼ばれる人たちも同じようなことを言っておりました。でペテロはですね、そのことについて反論する必要を感じたことからこの手紙を記したわけであります。そもそもその偽教師たちはなぜ終末などないんだとこう言うのかということですけれどもね。その一つの理由は、まあいろいろあると思うんですが、一つの理由はですね、愛の神が全世界を裁くなどということをするはずがないという、そういうものであります。神は愛なんだから、全世界を裁くなんていうようなひどいことをするはずがないっていうんですね。でそう言われると一見するともっともな主張に聞こえるわけでありますけれども、しかしながら皆さん、親としてですね、子供を育てた経験のある人は誰でも知ることでありますけれども、皆さん、子供を愛するということは、子供がすることのすべてを受け入れるということではないですよね。子供を愛しているなら何でもいいよ、いいよ、いいよっていうですね、それが子供を愛するということではないんだと分かっているわけですよね。むしろ子供を愛しているならなら、なおさら何が正しいことで何が間違っているのかはきちんと子供に教えてあげないといけないなと思うわけです。で、そうでないと子供はですね、自己中心的で手のつけられない大人になってしまうと思うんですよね。何でも自分が正しいと思うことは、まあ、私がルールブックだみたいなね。そういう大人になってしまうでしょう。ですから、子供が犯した悪をですね、正すということをしない親というのは、実際には親を愛していると言うかもしれないけれども、実は親としての大切な務めを放棄しているということになるわけですね。で、皆さん、神様は、そういう親であるか、ということですよね。いや、そうではない、ということです。そもそも皆さん、もし神様が悪を裁いてくださるということがなかったとすればね、皆さん、正義が回復するということもないわけですね。例えば、ロシアによってですね、ウクライナに対する侵略戦争が、始まってからもう3年になりましたけれども、まあ、世界の誰もがこんなことあってはならないと思うような残虐な戦争でありますが、世界はですね、一向にそれを止めることができないでいますよね。で、私たちはそれを見て毎日こう歯がゆい思いをしているわけであります。まあ、それは非常に大きな話ですけれども、そういう私たちもですね、職場や、あるいは家庭や学校でいじめられたり、なんとかハラスメントというものを強く受けたり、あるいは周りが誰も理解してもらえずに、苦しんだり、まあそんなこともあるわけであります。あるいは政治的な抑圧を受けたり、あるいは信じている信仰のことで迫害を受けたり、あるいはまた富の独占によってですね、苦しむ貧しい人がいたり、あるいは差別によってですね、本当に社会の中で阻害されたり、まあ、そういう未解決の理不尽な問題っていうのがね、私たちの周りでも数えきれないぐらいありますから、世界中で見るとね、それこそ何千万、あるいは何億何十億という単位で解決されていない理不尽な問題っていうのがあるでしょうね。 ですから、残念ながら私たちはこの世を見ているとね、正義っていうのは一体どこにあるんだと。そういうふうに感じるような瞬間の方が多いのではないかと思うんですね。で、もしですね、私たちはそういうふうに正義は一体どこにあるのかと思うようなことを経験をするわけですけど、でも最終的には神様はそうした不正や不公平ということを全部知っておられて、正しくそれを裁いて正義を回復してくださるというね、そういう希望とか期待を私たちが持てなかったらですよ、どうなりますか。負け犬だって言われた人は永遠に負け犬のままになってしまう。理不尽に命を奪われてしまった人は永遠にその理不尽さの中にいるほかなくなる。で、そういうですね、この正義の回復する望みがないような世というのは果たして生きるに値する世でしょうか。私は値しないんではないかと思いますね。そうではなくて、たとえ今このような不条理、理不尽さに苦しんでいるとしても、神様は全てを知っていてくださる。そして必ず正しい報いを与えてくださるんだと。もし私たちはそう思うことができたならば、私たちは今のこの痛みは一時のことなんだからと。忍耐する力が与えられていきます。ですから、そういうですね、神様が正しい報いを与えてくださるという希望が一切なくなってしまったら、私たちは絶望してしまう。そして生きる、意味や希望を失ってしまうのではないかと思うんですよね。ですから皆さん、終末の裁きなんてものは空想ですよ、ありませんよ、と主張する人々は一見すると、人々に寄り添っているかに見えるんですが、実際にはそうではないんだということですよね。そうした人々は、世には抑圧されている人々がいる。正義の回復ということを待ちわびている人々がいる。無数の人々がいるということを忘れているのか、あるいは見ないようにしているかであります。で、そうでないとですね、そういう主張はできないと思うんですよね。ですから、終末の裁きっていうのは皆さん、悪が裁かれる時であるんですけれども、同時にね、正義が回復する時でもあるんです。つまり、希望の時でもあるんです。ですから私たちはね、一見すると愛の人を装っているように見えるけれども、実はそうではない。そういう人には注意しなくてはならないと思いますね。実際には何の助けにもならない。かえって新しい悩みを増やすだけになってしまうということがあるからであります。実際今日の箇所でペテロはですね、終末というものを待たなくても神様は太古の昔からすでに裁きを行ってきたんですよと、そういうふうに言っております。裁きというのは未来の話だけなんじゃない。神様はもうすでにそれを成してこられたんだということを聖書から3つ実例でですね、挙げているわけであります。で、第一のことはですね、私たちの目に見えない世界、霊的な世界の中で起こっていることでありますが、それが4節ですね。お読みします。神は罪を犯した御使いたちを放置せず地獄に投げ入れ、暗闇の悩みにつないで裁きの日まで閉じ込められました。まあ、今お読みしたこの4節というのはちょっと理解がね、少々難しい箇所かなと思うんですね。で、分かりやすさがどこにあるか、分かりにくさがどこにあるかっていうと、二つのところに原因があると思うんですが、一つはですね、この罪を犯した御使いたちを地獄に投げ入れた、この地獄に投げ入れたっていうのは何を意味しているのかというところです。で、もう一つはこの説に書いてあることが、今私たちが生きている現実の世界とちょっと合っていないように感じるというこの点ですね。一つ目のこの地獄に投げ入れたということでありますけれども、まずここで書かれている地獄というのはですね、いわゆる地獄ではないということなんですね。何を言っているのかということ。つまり、最終的な裁きの後に投げ込まれるゲヘナと呼ばれるところありますよね。そのゲヘナとは違うんです、ここはね。で、もしですね、悪魔がゲヘナにもう投げ込まれているんであれば、悪魔も完全に裁かれてね、このように悪はなくなっているはずなんですが、実際は4節、裁きの日まで閉じ込められたっ 今ね、閉じ込められている、保留されている状態であるとこう書いてますよね。ですから、あ、これは、この地獄っていうのは最終的な裁きの場所のことじゃないんだなとこうわかるわけですね。で、実際ですね、この箇所をギリシャ語で読みますと、この地獄に投げ入れって一つの言葉なんです。その原文のギリシャ語ではですね、たった一箇所、ここでしか使われてない珍しい単語が使われてますね。それは、タウタローって言うんですけど、まあ、その、読み方はどうでもいいんですけれども、非常に珍しいタウタローという動詞が使われてますが、実はこれはですね、ギリシャ神話で中に出てくる、最も深いところにいる冥界の王とされているタウタロスというね、その冥界の王の名前をそのまま動詞にしたものが使われています。で、そうするとね、あ、いや、ペテロはギリシャ神話を信じていたんだろうかな、っていうふうにそのパッと感じる人もいるわけです。まあ、短絡的にそういう主張をしてね、このペテロの手紙第二っていうのは信頼性があるんだろうかっていうようなことを言う学者もいますけれども、いや、全然そういう話をしてるんじゃないんだということですね。というのは、当時のギリシャ・ローマ世界に生きていた一般人はですね、冥界の一番深いところにいて、いる王としてタウタロスっていうのがいるんだっていうことをね、まあ、普段から聞いて知っていたわけであります。で、ペテロは理解してもらいやすくするために、その名前だけを借りてきて、ここで用いているわけですね。つまり、借用語なんですよ、これはね。で、こういう借用語っていうのはですね、実はですね、違う言葉をね、外国語を訳すときには、ごく当たり前に行われることなんです。ただ、例えば皆さんね、地獄って言いますよね。この地獄ということはもともとは仏教の言葉ですよ。ね、しかし、聖書を日本語に訳そうとしたときに、人々にどうやったら理解してもらえるかっていう、そのために仏教の用語から地獄っていうのは借りてきて当てはめたわけですね。もっと言いますと、神という言葉もね、これ神道の言葉ですよね。神道から来た、借りてきた言葉であります。で、それはね、キリスト教の宣教師たちが仏教とか神道を信じていたってわけじゃないですよね。そうではなくて、他にそれを表す日本語がないので、既存の言葉を使って補いながら説明する以外に方法がなかったわけですよね。ですから、地獄とか神という言葉を使ってね、説明して、それが今聖書にそのまま訳として残っているわけですね。で、ペテロがしているのもそれと同じことなんですね。つまり、ペテロがこの4節言おうとしていることは、どういうことかというと、罪を犯した御使いは、最後の裁きの時まで、一時的な囚われの状態で、つながれた状態で、置かれているということです。それが今の状態なんだということですね。で、そうすると皆さん、この4節はね、すごいことを語っていることになるわけであります。なんと、サタン、つまり悪魔やその配下の悪霊たちはすでに自由を奪われて、その活動は非常に制限された状態にあるということです。で、そう言われたね、ちょっと直感に反すると感じる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんはね、そう、こう感じるんじゃないでしょうか。この世界は悪魔が野放しなんじゃないんですか。やりたい放題にやってるんじゃないですか。だから世界はこんなひどいことが起こってるんじゃないですか。って、そう考えがちなんですね。まあ、言ってみれば、善である神様と悪であるサタンがですね、もう宇宙的な戦い、正面から対決していて、そこに人間はね、巻き込まれてひどい目に遭っている。まあ、そんな印象をね、まあ、善と悪の二元論的なね、理解で世の中を理解している人がクリスチャンの中にも実は多いんではないかと。でもね、事実は全く逆なんだということです。悪魔は非常につながれているんですが、つながれている鎖のその範囲内でしか活動できないわけでありますね。で、私たちは予防記を読むとね、そのことはよくわかると思うんですよ。予防記の最初の1章から2章を見るとね、神様の前にサタンがとことこってこう歩いてきて出てきたっていう、そういう有名な場面がありますよね。で、あの場面は何を表しているかというと、サタンでさえも神の許容する範囲内でしか ヨブに手出しはできないということです。サタンがしようとすることは非常に限定されているわけですよね。何でもやりたい放題にできるわけでは全くないです。で、それでもヨブに対しては彼の人生を揺るがすほどの試練を与えるということはできるわけであります。で、それがですね、この4節でサタンの力が暗闇の波につながれているとありながら、この世界でこんなに混乱が起こっている理由でもあるんですね。ですが、例えて言うとですね、これは動物園に行くとライオンがいますよね。で、ライオンは鎖でつながれている。でも、鎖でつながれているからといってね、腕一本動かせないわけじゃないです。うろうろと動き回ってですね、鎖のその範囲内で活動するんです。ですから、その近くにネズミがいるとですね、うわーってですね、もう恐るべき、恐怖を感じる、わけであります。でもね、ライオンはもうつながれている。つまり、サタンの敗北はもう定まっているということです。鎖につながれた時点でもう敗北しているわけであります。あとは単なる時間の問題でしかないわけであります。今、囚われているサタンは最後の裁きに向けて一時的にその時間を猶予されている。そういう状態にあるということですよね。で、こういう話をしますとですね、当然ですね、人によってはこういう疑問を感じることが、方がいらっしゃると思うんですね。そんな猶予しなくていいじゃない。なんで早くね、神様は猶予なんてしないで、さっさとケリをつけてくれたらいいのに、とこう感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、その答えは非常に単純であります。なぜなら、もし今サタンを滅ぼすと、そのサタンに心を捉えられている人間も、すべて一緒に滅ぼさなくてはならなくなってしまうからですよ。サタンを滅ぼすときはね、サタンだけ滅ぼせばいいわけじゃない。サタンに従っているすべての支配下にあるものも滅ぼさなくてはならない。そうしないとね、サタンがいなくなっても、いや、私が第二のサタンになりますってね、そして第三のサタンになります。同じことの繰り返しになってしまいます。ですから、サタンを滅ぼそうとしたときには、そのサタンの配下をすべて滅ぼさなくてはいけませんね。で、もしそうするとですね、人間の中に果たして誰が残るだろうか、ということです。私たちは、いや、私はサタンの支配の中になんか置かれてませんよ、と思うかもしれませんがね。でも、私たちは罪を犯さないでいるっていうことが難しいですよね。分かっちゃいるんだけれどもやめられない。カーってなっていけないと思ってんだけど気がつくと怒鳴っている。悪習慣をやめたいと思ってんだけど気がつくと手が伸びている。分かっちゃいるけれどやめられない。囚われているわけですね。自分ではどうにもならない罪の問題を抱えて生きている。それが私たちの現実の姿であります。それは私たちが依然としてこのサタンの影響下に置かれているということを示しています。人間がですね、すべての人間が。ですからもし神様はサタンを滅ぼそうとすればですね、全人類を滅ぼさなくてはならなくなってしまいます。神様はそのことを忍びない。忍びないとお感じになった。人間は神の形に創造されているからであります。ですから神様の願いはそのすべての人々が悔い改めに進むことであります。それまではね、一人でも多くの人々が神様に立ち返ってほしいんだと願って、忍耐深く待っていてくださるということです。神様はですから悪魔に対する最終的な裁きをですね、猶予してでも、控えていてでも、忍耐しながらでも、一人でも多くの人間が神様に立ち返ってほしいと熱く願っておられます。しかしその間も悪魔はやりたい放題なのではありません。この世はですね、悪が野放しの世界などではないんですよね。皆さん、もしサタンがね、何の制約も受けずに本当に野放しの状態であったら世界はね、もうとうに何百回も滅びていたと思うんですよ。むしろサタンやその配下の悪霊たちの影響力とか力っていうのは非常に制限されている。大幅に制限されている。だからこそ世界の大部分のところで 平和が保たれている。それが実際のこの世界の姿なんだということであります。ですから、神様はこの霊的な世界でもすでにですね、きちんと裁きをですね、実行してくださっているということです。さて、ペテロはですね、神様が悪を裁いた霊っていうのはね、他にもあるんだよと、あと二つの霊を挙げていきますね。それによって裁きなんてものはないんだっていう人に対して反論しているわけでありますけれども、一つ目の霊はノアの箱舟のことですね。五節を読みします。また、かつての世界を放置せず、不敬虔な者たちの世界に洪水をもたらし、義を述べ伝えたノアたち八人を保護されました。ノアの箱舟の出来事はですね、再びここであえてご紹介する必要はないと思うんですね。見つかりの世界にあった罪をですね、神様は容赦されませんでした。その神様は古代の世界にあった同じような罪を容赦されることもなかったということです。で、ノアの物語が示しているですね、ことは何かというと、この世界には敬虔な人は少数しかいないということですね。実際そうであります。私たちはノアの箱舟のストーリーを見ると、ノアがですね、もうあっという間にね、そういうことを1ヶ月ぐらいで箱舟を作ったような感じを受けるかもしれませんが、実際にはおそらく数十年以上かかったと思いますね。あれだけの巨大な船ですから。その間人々は何をしていたかというと、ノアをあざけて、そして馬鹿にして、笑う。それだけでありました。残念なことにね、ノアさん、あなたのしていることはどんな意味があるんですか？ちょっと私知りたいんです。教えてほしいんです。そういうふうに開かれた心を持ってノアのところに近づいてきた人はですね、誰もいなかった。その事実には本当に私は驚かされますね。一人ぐらいいてもよかったんじゃないのと思いますよ。あなた何してるんですか？少しぐらいいても良さそうなんだけれども、本当に一人もいなかったとは、と驚かされます。神様は数十年の時をですね、ノアが屈辱に耐えながら待っておられた。一人でも、ノアのと同じ思いになる人はいないだろうかと。しかし本当に一人もいなかったということです。でにもかかわらずこの洪水物語を読むとですね、多くの人がこういう反応をするんですね。こういう裁きを行う神はおかしいでしょう。これは愛の神と呼べないでしょうと言うんです。確かに神様はもしこの裁きを逃れられない、逃れる道は全くなかったんであれば、その非難も妥当かもしれませんけれども、でも救いの道はちゃんと用意されていたんです。もし私も入れてほしいんです。願ったら誰でも入ることができました。これ以上ないくらい簡単なことですね。何千万円、何億円お金を出した人だけ入れてあげるっていう話ではない。動物でさえも入ることができる。私も入れてほしい。たったその一言で、これ以上ないほど簡単であります。しかし、人々はそれを望まなかったのです。数十年もの間、警告を与えられ続けましたが、しかしことごとくそれは無視され続けたわけです。その最終的な結果として、洪水が起こりました。ある意味ではそれは当時の人々がその道を選んだ結果でもあったということです。神様はね、そんな彼らを無理やり首に縄をつけて引っ張ってきてですね、無理やり箱舟に放り込むようなことまではなさいませんでしたね。人間には自由意志が与えられているからであります。自由意志というのは、神様に従って生きるという自由と、もう一つは、神の言葉を聞かないという自由。その両方が与えられていたわけであります。もちろんその自由には責任が伴うものでありました。もし神様の言葉に従って生きようとするならば、祝福を無限に受けることができる。しかしもし神の言葉をないがしろにして生きていくのならば、今持っているものも失っていくことになる。そういう性質がありました。 しかし、それはあくまでも彼ら自身の選択したことであった。その結果だったわけですね。私はまたですね、このノアの洪水の物語でしばし忘れられている神様の言葉があるなとこう感じるわけですが、それは創世記の9章の11節というところに記されていますけれども、ちょっと開けられる方は開けていただきたいんですが、創世記の9章の11節というところで神様はこのように語っておられますね。お読みいたします。新改訳2017年13ページですね。お読みいたします。創世記9章の11節。私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉のあるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない。大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはない。神様は契約としてね、つまり誓いとしてこれを語ってくださいました。それ以来神様はこの地上で悪がはびこっても忍耐していてくださっています。だからこそこの地は流れているわけです。今私たちがこうして平穏無事に生きていられるのは神様はこの約束に対して忠実であって来てくださったからです。約束を破らないで来てくださったからです。ですからこの洪水物語は神の言葉、ね、神様はご自分の言葉に対して忠実であるということをも表しているわけですね。実際、神様の忠実さっていうのはですね、ノアを救おうとする情熱にも見ることができると思うんですよね。皆さん、当時の世界がそんなに罪に満ちていたんであればね、もう神様の側としてはですよ、ああ、もういっそのことすべて、リセット、ご破産にしてしまえ。そう思っても無理のないことであったかもしれませんよね。神様の目から見ると、ノアたちの家族8人というのは、あたかも砂浜のね、黒い砂浜、砂粒、何粒あるでしょうね。何千兆あるかわかります。何十億あるかわかりませんけれども、その黒い砂の中に紛れ込んだ8粒の白い粒、そのようなものだったと思うんですね。もうそれを取り出すのはもういいから、それぐらい負け罪をしてもしょうがないではないかと、そう思って無理のないところだったかもしれないのに、神様はそうは思わなかったんです。神様はノアたち8人を救う。そのためだけに数十年間待たれた。彼らを救い出すためにオーダーメイドの船を設計して示してくださいました。ですから神様という方は正しいものが滅びる、それは一人であっても決して望まないお方なんだということをもこの物語は示しているわけであります。この一人の正しい人を救おうとして全力を傾ける神の姿ということがですね、を示すためにペテロはもう一つの裁きの事例を私たちに紹介してますが、それはあのロトの物語でありました。第二ペテロの2章に戻りますが、6節から8節。またソドムのとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、不敬虔な者たちに起こることの実例とされました。そして不道徳な者たちの芳醇な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたのです。ペテロはね、意外なことにロトのことを正しい人って呼んでいますよね。で、私たちは実際に聖書を読みますとですね、ロトって正しい人なのかなと、ちょっと違和感を感じるかもしれないですよね。っていうのは、アブラハムとですね、ロトが歩いてきてどこに住むかって言われてね、アブラハムは先にロトに選ばせた。そしたらですね、ロトはあのソドムとゴモラの近くに住んだわけですね。アブラハムは距離を取ったわけですよ。しかし、ロトはソドムとゴモラの町の近くに住んだ。で、いつもにか気がつくとその町の中に住むようになっていたわけですね。ですから、言うなれば、ロトは自分から火の中に飛び込んでいった虫のようなものですね。で、そういう愚かさを持っているにもかかわらず、ロトがですね、ここで正しい人と呼ばれている理由は何かというと、 たとえそういうソドモとゴモロのような町の中に住むという愚かな決断をしたとしても、ロトの心の中は、その町の人々との生き方に迎合してはいなかったということですね。七節を見ると、ロトは不道徳な者たちの放縦な振る舞いによって悩まされていた。そうあります。また八節は、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたとも書いています。つまりロトは周りの人たちの罪の現実を見て苦悩していたんですね。何ということだろうかと。ロトが救い出されたのはこの理由からでありました。ロト自身の中には義というものはなかったわけです。むしろどちらかというと愚かだったかもしれない。ですから、ロトがいい人だから救われたとかね、そういうわけではない。むしろロトはしかし周囲の罪を見て心を痛めていた。そして苦しんでいた。苦悩していたということ。それがロトをしてですね、正しい人と言わしめた理由であります。彼は周りの悪に染まってはいませんでした。むしろそれを心から嘆いている日々だったわけであります。私たちはどうでしょうか。私たちの周りでも罪が猛威を振るう時があります。その罪を見た時、ロトのように嘆き悲しむということを私たちはしているでしょうか。もしかすると私たちは周りの人々と同じようになってしまって、なんかこう周りにすると境界線が曖昧になってしまって、生き方がほとんど変わらないということになってはいないでしょうか。神様が悪に対してはどのような態度を示されるかということを、これは重要なことなんだと思っているでしょうか。私たちは自分の周りの世界にどれだけ関心を払っているでしょうか。ロトの物語を見るときですね、そこにはですね、取りなす人、アブラハムが登場しますよね。アブラハムはですね、ロトのような正しい人が、何人いればソドムとゴモラ滅びを免れるだろうかと考えてですね、神様の前に立ってディスカウント競争をするんですよね。値切り交渉をするわけであります。で、最初50人から始まって最終的に10人まで値切った。神様が10人正しい人がいればその町を滅ぼすことはしないというそういう約束も得た。でもその10人すらソドムとゴモラにはいなかったわけです。自らの罪を嘆いて痛む、そのような人はいなかった。で、その意味でこのソドムとゴモラの話というのはノアの箱舟と同じ教訓を私たちは教えていますけれども、それは敬虔な人は実に少ないということですね。で、しかしこの話はまたロトのような考え方をする信仰者がその町にいるということがどれだけ大切かという別の視点をも表しています。私たちはこの罪の中で生きていますね。しかし、周りの罪に迎合して一体化してしまうんではなくて、周りの罪を見て嘆く、そして悲しむ。そのような信仰者としての心を決して失わないということが大切だということであります。なぜならば、そのような信仰者がその町に10人でもいれば、神様はその地を憐れんでくださるからですよね。ペテロはそのことを伝えるためにも、このロトの物語を引用したのではないかと思うんです。さあ、そういうわけでペテロは聖書の中で最も有名なこの二つの裁きというものの実例を挙げて、神様はね、裁きなんてことは行わないんだっていう人に対して、いやいや違いますよと。神様は昔からサボっていたんではない、怠っていたんではなくて、きちんと悪を裁いてこられて、今もそれをしているんですよということを示して、いるわけであります。まあ、このことによって、終末とか裁きなんてものは絵空事でないんだっていう、偽教師に対して明確な反論をしているわけですね。ペテロはむしろここで、神様は昔も今も変わることなく正しいものを救い出し悪を裁いてきてくださっているということです。で、そのことを9節で彼はこのように述べています。 主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのです。ペテロが私たちに願っていることは、私たち信仰者がこの神の裁きというものに対する信頼をね、しっかりと持ち続けているということであります。私たちは人生の中で困難や試練を経験すると、二つのことで悩みを抱くんではないかと思いますね。一つ目のことは、正しく歩んでいるつもりなのに、なぜ試練がやってくるのかという疑問です。もう一つの疑問はですね、神様は本当に悪を裁いてくれるんだろうかという、そういう疑問ですよね。実は、今日ペテロが挙げた二つの事例はですね、今申し上げた二つの疑問に対して、はっきりと答えを与えてくれております。というのは皆さん、私たちが経験する試練はね、実はね、不信仰な者たちに対する神様の裁きの結果として訪れるものであることが多いからであります。私たちが罪を犯したというよりも、周りの人々が罪を犯して、その結果を刈り取っている。それに私たちはね、ある意味巻き添えを受けるという、そういう場合が多いということなんですよね。実際、皆さん今日の出てきたノアもね、ロトもそうではないですか？彼らはね、自分自身の罪の裁きで苦労しているわけではないですよね。周りの人々の罪の結果で、このロトも、ノアも苦労しているわけです。まあ、ある意味ですから、ノアもロトもですね、巻き込まれた人であります。で、私たちが経験する多くの試練もそうですね。他の人が罪の結果を刈り取っている、報いを受けている、その影響が私たちにも及んできて、それで苦しむということが多いんですね。ですから、私たちは試練を経験したときに、なぜ神様に正しく歩もうとしているのにこういう試練が起こるんだろうかとね、自分の信仰がダメなんだろうかと思わなくてもいいということなんですね。確かに私たちが罪を犯してその結果を刈り取ることがないわけではないけれども、しかし多くの場合は他の人が犯した罪の結果が私たちにまで及んでしまっている。ですから、そのことをしっかりとね、見極めるということが大事だと思うんですね。で、なぜこれが大事かというと、もし他の人の罪の結果であれば、神様は私たちを必ずその試練から助け出してくださるというのが、このノアのとロトの物語が教えていることです。神様は正しい人をないがしろにはなさらない。決してなさらないということです。むしろ、神の救出の御業というのはいかに確かであるかということを、この事例は語ってもいるわけですね。で、もう一つの問いである、神様は悪をちゃんと裁いてくださるんだろうかという問いにもですね、この二つの事例は確かな証拠を与えてくれているわけであります。この二つの出来事は単なる言い伝えではなくて、歴史上の出来事として実際に起こったという事実。それこそが私たちが痛みを被った原因である悪を神様が確実に裁いてくださるということの確かな証拠であります。これは正義が回復した瞬間でもあります。理不尽な、不合理な、不条理で不公平なことが正された瞬間でもあります。そして神様という方は悪に対してうやむやな態度を取るような、どうしようかなと言ってね、裁くか裁かないか、その時の気まぐれで考えを変えるというような優柔不断なお方ではないんですね。一貫している。それがはっきりとわかるわけです。ですから私たちは神様の正しさ、神様の正義というものにね、全幅の信頼を置いていいんだということです。この方は理不尽な扱いを、正義を曲げて、世の中はそうですよね、皆さん。おかしいって思うことはだらけです。でも神様は決してご自分の正義を曲げることはない。ですから私たちは信頼していいんですね。いかがでしょうか。今日私たちはこの神の裁きというもの、しばしば恐ろしいもの、 考えたくないものと、そういう側面で語られるんですけれども、実は神の裁きというものには肯定的な側面がある。その側面を中心にご一緒に学んできたわけでありますが、まあ、もしかすると今までとは違った感じ方で、この裁きというものをね、今までは違った感じ方でこの裁きというものを捉えていたかもしれませんね。なんでこういうことは聖書に書いてあるんだろうか。これがなければもっと信じてもらいやすいのにと思うかもしれない。でもね、この神様が悪をきちんと裁いてくださるということは欠かすことができない聖書の一部なんです。このことを抜きにして聖書は語れないんですね。不正や不義がまかり通って何のおとがめもない。多くの人がそれで傷ついて悩んでいます。神様はそれを見ていてくださる。そして正してくださる。そのような希望を持つことができるのは、神様はきちんと悪を裁くお方だからです。一貫した態度を持っているからです。ですから、このことは欠かすことのできない聖書の一部であります。これを抜きにして聖書を語ることはできないわけですね。で、大事なことは、たとえどういう裁きがこの先あろうとも、信仰者は常に神様の守りの中に置かれているということ。いささかも揺るぎない要塞であるということ。その中で安らぐことができるということ。その恵みを今日もう一度しっかり受け止めつつ、ご一緒にお祈りの時を持っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。古代の世界に起こったことが時に自分とは縁遠いことに感じることもありますけれども、今日の箇所を見るときに、これは本当に大切な教訓であることを、大切な事例であることを私たちは再び知ることができありがとうございます。神様、私たちも様々な理不尽な扱いを受けます。様々な試練と思える経験をして、なぜこのことは私の人生に起こるのだろうかと痛み、神様は本当に正しくこのことを裁き、正義を回復してくださるのだろうかと疑いたくなる時もあります。神様、私たちはそのような小さな弱いものでありますから、どうぞ憐れんでください。神様は私たちの痛みをよくご存知であります。そして、私たちの痛みを必ず回復してくださるお方です。私たちは自分がしたのではない周囲の人々の罪の結果を私たちが被ることも多々あります。どうぞそのような時に、しかし神様は確かにあのノアやロトを救い出してくださったように、私たちをもう救い出してくださることを覚え感謝いたします。時に私たち自身が罪を犯してしまうこともありますが、しかし私たちにはイエス様の十字架が与えられています。十字架に帰るときにそこには許しがある。贖いがある。確かな贖いがある。その希望が私たちには与えられていることを思い感謝いたします。神様、世の中で多くの人々がこの世の不正や 不条理というものに心を痛めて、絶望的な気分を味わいながらも懸命に生きています。この世にあって、神様は本当にやがて、確かに正義を回復してくださるという希望があります。すべてを正してくださると。忘れられていた痛み、誰にも目に留めてもらえなかった不条理、不正、不公平さ、それによって傷ついたすべての痛みに神様は正しくそれを報いてくださる時が来ます。どうぞ私たちが本当にその時に向けに希望を持って歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。この正義なきかに見える世にあって、神様はしかし、太古の昔から神様の正義を果たしてきてくださったし、今もそうであると。私たちはそのことに希望を持って歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。時に投げやりな気分になりそうになります。私なんかとか、どうせ世の中はとか、本当に投げ出したくなるようなこともあります。しかし、そうしなくていいのだと。今日私たちに聖書は語ってくれていますからありがとうございます。どうぞ、あなたが私たちを本当に守り、導いてくださることを信頼して歩んでいくことができますように。感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。